新平家物語連続講義第7回茂草の巻新妻づくよ吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は鴨比べ馬の傍らで繰り広げられた様々な人間模様をお送りしました。かも比べ馬の日、清盛は家を出て行った母と再会をします。ここで清盛は初めて中帝家成の妻の姪にあたる瑠璃子と出会います。安子は瑠璃子に清盛を紹介しますが、清盛は胸の動機を感じつつも何の話もできませんでした。青年清盛の周囲の人々の中で様々な男女のドラマが展開され始めています。そしてそのうちの一つのドラマが意外な展開を見せていきます。そのドラマの中心人物となってしまう者の一人が、あの源渡です。鳥羽上皇の馬の調教を仰せつかりながらも、その馬の怪我によって5月の鴨比べ馬に出場できなかった彼が月見の宴を催す場面を見ていきます。その年の秋8月の半ば、源渡は院の武者どころのうちでも同年配のごく親しいとも10名ほどに情を回して、何もないがささやかに組み分けたい、月見のつもりで来てくれと自宅へ招いた。そう言っても友達腹には分かっていた。この秋には天皇上皇お揃いで再び仁和寺に御幸の内儀があり、同日同所において比べ馬を見たもうと沙汰されている9月23日と予定の日まで決まっていた。そこでもっと明白なのは、虚しく鴨の春比べ馬に例の青に騎乗して名をなすべかりしよ。ふとその若駒の故障から思い止まって、皮肉を囲っていた渡が、天高き秋の仁和寺比べ馬を千載一遇の時と再び手につばしていることである。その前祝いのつもりだろうよ、友原は言い合った。中にはまた、いや、臨職と思われたくないのさ。普通晴れの日に出る記者たちは、おのおの日頃進行する宗家へ行って、アジャリア商人たちから無知家事をしてもらい、その後、親類法友を集めて、大振る舞いをするのが例になっている。ところが、渡は仏嫌いだ。勝負は勝負に尽きる。兄、神仏の力をからんや、と、よく、院のたまりでも、豪語しているだろう。で、無知家事振る舞いを、月見と称して読んだに過ぎない。さらに野次性のある一遊はこうも言う。いやいや、あれの愛妻ぶりを知っているか。城西門院の雑誌だったけさごぜだ。あの不吉祥がよくもあんな美人を言おうとして宿の妻にしたと思うが、そのまた愛し方も一通りではない。殿にあたって夜も院に詰めている時などは心は家に行っている。一度俺たちにも拝ませろと言うと、彼にやりとして秘蔵の妻だ、滅多にはなどとのろけたこともある。しかし実は見せてやりたいのだよ、自慢の妻を。迎える門は水を打ち、クリアを清めて気を使っていたが、やがてどやどや訪れる方は一歩前まで勝手な砲弾を楽しみつつやってきた。さて、今朗読した部分に皮肉を囲つという表現が出てきましたが、これは皮肉の端と言われる古事成語に基づく表現です。実力、手腕を発揮する機会に恵まれないのを嘆くことを意味しますが、三国志で劉備玄徳が馬に乗って戦場へ行くことをしないうちに腿に無駄な肉がついてしまったと嘆いたことに由来します。吉川英治歴史時代文庫版の三国志第4巻219ページにはこんな風に表現されています。劉備玄徳のセリフを引用します。ただいま川屋へ参ってふと我が身を顧みると、久しく美食に慣れたせいでしょう、ももの肉が声膨れてまいりました。かつては常に身を馬上に置き感苦辛酸を日常としていた自分が、ああいつの間にこんな贅肉を生じさせたろうか。日月の猿は水の流れるごとく、かくて自分もまたなすこともなく虚しく老いていくのか、と三国志の引用でした。さて、新平家物語に戻りましょう。 月見の宴を催した源渡るは5月の鴨比べ馬に出場できず、まさに皮肉のターンの状態にあったわけですが、その雪辱を果たそうと秋の仁和寺での比べ馬に意欲を燃やしていました。同年代の若者たちの集うこの宴には、清盛のほかに後の西行法師佐藤憲清も参加していました。ですがここに参加していない者もいました。そう、遠藤武者盛遠です。清盛は盛遠のことを気にしつつも、それは話題にしませんでした。主演は進み、いつしか話題は源渡るの新妻のことに及びます。渡るは一座の者を庭に面した縁にいざないます。いよいよ渡るの新妻が姿を現すかと期待した一同でしたが、渡るは春から預かっているあの青毛の馬を見せるとの旨を述べました。ですが、それでは本文を見ていきます。馬を見るには十分なほど折伏秋の夜の月は昼のように澄み切っていた。源の渡るは彼方の遠い馬屋へ向かって、引けよ青をと呼ばわった。カツカツカツと蹄の音が近づいてくる。虫の音がやみ、アジロガキの萩が動いた。白玉を巻きこぼすような露の音に、そこのしおりが開かれたと思うと、一人の女性が駒の口輪を取って入ってきた。静かに庭もの真ん中に位置を取り、その女性はシャンと駒を止めた。客たちは息を凝らし、あっと声を出す者もなかった。驚きと感嘆と恍惚とだけがそこにあった。月の下の青のけずやは漆黒といっても濡れガラスといってもなお言い足りない。金星の取れた獅子、筋肉の見事さ、春とは見違えるばかり上背も育っている。長い尾毛は地に触れんばかりであり、ただこの名馬にして人が強馬の層と嫌う四つ白の足元が目につくが、これまた雪を踏んでいるかのようにかえって美しい。しかし客たちは馬を見ない。縁に居並ぶ人影の声なき瞳は、駒の口前から静かにこなたへ向かって礼をした女性にばかり注がれていた。それは渡るの妻今朝に違いないからである。彼女は彼女の夫が言いふらすほどそう打ち気ばかりのはにかみ跡も見えなかった。微笑みを含んで客に一礼した後は、馬と対して客を見ない。キッと馬の樹木に向かい合って貯立し、両手で口輪を押さえたまま、歓喜の強い秋の若駒をも大地に据えてびくとも荒れるのは許さなかった。月光のせいもあろうが、その横顔の線は夢殿の飛鳥作りの観音を思わせる。手の指までの真っ白さ、長やかな黒髪は青の毛艶も見劣るばかりである。たった今まで召使いに混じって栗屋のうちで煮炊きや水酒をしていたことは事実であろう。常の内着をやや裾高にくくし、白と紫の紐をもっそに連れて垂れていた。ああ、俺も妻が持ちたい。どこかにもう一人こんな女性はいないものか。清盛は自分の飲み下した唾の音に思わず顔をあからめた。頭の中に瑠璃子の顔がすぐ浮かんだ。六条東院裏の遊女の寝姿も一緒に思い出されてくる。彼には恋の対象すらまだ的確につかめもしていないらしい。恋みたいに考え出すのはすべて単なる機会であった。早くもらえるなら瑠璃子でも六条の遊女でもないし、またどこかのどんな女でもいいと思った。さて、神々しいまでの今朝午前の美しさに衝撃を覚えた清盛です。実はこの今朝午前の美しさがこの後思いがけない悲劇を招くこととなりますが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。